Sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
こんばんは。4月12日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。
イエーイ。
よし、はい、83.6MHz FM うららより今週もお届けいたします。もう春ですよ、奥野さん。
そうですね、暖かくなってきましたね、
はい、どうですか、新しいスタートは。
そうです、まだ遅咲きなので、私遅咲きの桜なので
ちょっと待って、いつ咲くの、はい、あなた。
もう少ししてから咲きます
早さいでください。
はい、はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送で、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。
はい、というわけで第2週のパーソナリティを担当いたします、井村あさみと
奥野奈緒で
お送りいたします。おかげさまでラジオとラジコもシーズン4がスタートいたしました。気持ちも新たに頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元気、奥野ちゃん。
はい、元気ですよ。
わかりましたはい、それでは本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナーはキャベツについて掘り下げます。
はい、後半は週担当の、いや元気ですよ、はい、キャベツかと思って、うん、はい、はい、週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜は教えてなおなお、私奥野奈緒が皆さんからの質問や相談に答えていきます。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。
はい、それでは今週も行きましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組は大岡プロとウォーターテインメントの提供でお送りいたします。今週のスポットライト、
イエーイ。
はい、今週のスポットライトは春ということで、春野菜のキャベツにスポットを当てて掘り下げていきます。
春キャベツ美味しいですよね。
はい、ちょっとかぶせ気味に来ましたね柔らかくてね、はい、美味しいんですけども、よく聞くその春キャベツっていうのが、日本では出荷時期によって他にも冬キャベツとかね、夏秋キャベツ、夏秋って書いて夏秋キャベツに分類されてて、おおよそなんですが、冬キャベツは愛知県が中心で、夏秋キャベツは、群馬県、北海道、長野県など。で、春キャベツは千葉県や、神奈川県、茨城県などが主体となっているそうです。で、冬キャベツの場合、8月頃に種をまいて12月から4月にかけて収穫されます。また北海道の和寒町では、秋のキャベツを、雪の中でなんと寝かせてですね、糖度を増した越冬野菜の越冬キャベツが有名だそうです。
ああ、聞いたことありますね、ね、なんかね、
食べた記憶は
ないですねこれからですね、
これから食べてみよう。
はい、ちなみに冬キャベツは繊維質が多くて肉厚で硬いので、生食や炒め物には向いていなくて、蒸したり煮込んだりする調理法が適しています。
はい、なんかあれですね、今気づいたんですけど、はい、あなた結構調理法とかについて口出すこと多いですよね
多いです ね、なんかね
やってるアピールですか。
そうですね。出荷されたいなと思って春ぐらいに。はい。
さあ、キャベツの起源についてですが、古代よりイベリア人が利用していた原種がケルト人に伝わり、ヨーロッパ中に広まったとされているが、当時は野菜より薬草として、なんと用いられ、古代ギリシャ、古代ローマでは胃腸の調子を整える健康食として食されていたそうです。初期の栽培品種にはブロッコリーのような茎があったんですが、ローマ時代に改良が進み、茎はなくなり大型化していったということなんです。
そんな時代から品種改良ってあったんですね。ね、ローマ。
そうそう、今と、はい、時のことかなと思ってたんですけど。
そうですね。
結構昔からあったそうでね、昔の人の知恵が今も受け継がれてるってことなんですかね。で、その後、9世紀頃に野菜としての栽培が広まり、現在日本で普及しているものは、12世紀から13世紀のイタリアで品種改良されたものが起源と見られているそうです。18世紀にアメリカ合衆国へ渡ると、より肉厚で柔らかく改良が進んでいったということです。さらに日本での普及については、幕末の1850年代に伝わり、明治にかけて外国人移留地用として栽培されていたんですが、一般の日本人が、口にすることはなかったということですね。
まだ日本人の食卓に並んでなかったんですね。
ねえ、意外ですね。で、1874年、明治7年です。内務省、ちょっと読めない、自分で読めない。
官業料ですか？
官業料ですかね。が、後の、三田育種場かな？で、欧米から、難しい漢字を書くもんじゃないね。
そうですね。まあ、
どっかから取り寄せたですね、はい。種子で栽培試験を行ったのが本格的な、生産の始まりとされているそうです。試験地は北海道に移され、北海道開拓使が発行した西洋素菜栽培法にキャベイジの名で記載されたそうです。1893年には、外国人秘書客のために、長野県軽井沢町で栽培が始まり、また1945年頃まで一般的には観覧と呼ばれていたそうです。大正時代に品種改良が進められ、
寒冷地。
寒冷地。
はい。ありがとう。文系なんで任せてください。
ありがとう。私も文系なんけどな。
あれ
寒冷地に適することから栽培は北海道のほか、東北地方や長野県で拡大しましたが、養殖需要が限られた戦前にはそれほど普及しなかったそうです。戦後、食料増産と、食の西洋、洋風化が相まって生産量は急激に増加して、1980年代には大根と並ぶ生産量となったそうです。
戦後にね、ようやく復旧したんですね。
そうなんですよ。
思ったように日本の食卓での歴史は浅いんですね。
そうなんですって。そして今が旬のこの新キャベツなんですが、甘みが増して生の状態で最も美味しく食べられるのが春キャベツです。この春キャベツ、女性に嬉しい栄養価が豊富なんだそうです。
はい、ここから真剣に聞かないといけないですね。そうです。本気モードで。
はい、ここまでは、前振り前座、
う
ん、
そうですね。
です。
思わせぶりな、ね。
思わせぶりな。ちょっと選ぶってみました。
はい。
ここからよく聞いていただきたいと思います。はい、なんといっても春といえば、暖かくなってきて、夏に向けてダイエット開始する人多いでしょ
う。そうですね。みんなね、焦り出してね。そうなんです。今頃から。
私もです。はい。で、なので、後半からはですね、このキャベツの美容の部分について掘り下げていきたいと思います。はい。それではここで一曲、曲紹介です。大橋拓也さんで、始まりの歌。はい。お聞きいただきましたのは、大橋拓也さんで、始まりの歌でした。これね、響きますね。
響きますね。前に進めと4月だから。
そうですよ。4月だからというか。
4月というか。
まあ、常に前に進めという、まあ、
そうですね。前向きにね。
そう。ちょっと、ね、これ、なおなおに向けて。
そうですね。割とね。
ないですか？
必要ですね。
割と凹むからね。
ちょっとあんまり、ね、はい、
あんまりちょっと顔に限りが前向きな、ま。
前向きな方じゃなかったんですけど、前向きな気分になってきました。
なってきました。
将来への不安とかがなんか吹っ切れてきましたね。何もできない奥野が。
そうやね。はい、けどちょっと重いから。
はい。
じゃあ気を取り直していきましょう。
はい、取り直しましょう。
はい。第2週担当パーソナリティの井村あさみと奥野奈緒がお届けしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトのコーナーは、キャベツについて掘り下げています。前半はキャベツの種類や歴史を中心に掘り下げましたが、後半は女性に嬉しい美容効果について掘り下げていきます。
はい、待ってました。あさみさん、私、はいはい、肌が綺麗になりたいです。
はい。
はい。キャベツ食べたら肌が綺麗になる？
なる？
なる？なりますか？
あのね、ビタミン C を豊富に含んでいるので、シミの原因になるメラニンの生成を抑えてくれ。しかも、キャベツは、キャベツの葉っぱ、2、3枚で1日分のビタミン C が補給できるそうです。
え、本当ですか？はい、2、3枚ってこんなもんですよ。手のひら2枚分ぐらいですよ。奥の小さな手のひら2枚分。
うん、
すごく伝わりにくい感じですかね。
でもあんまりそうね、手大きくないもんね。
そうですね。うん、割とね、もみじまんじゅう系です。はい。
ちょっと絡みづらいね、今日はね。
はい、すいませんね、今日は。は
い、いいですよ。でもね、ほんといつもあなたね、肌が綺麗になりたいですって言うてきますもんね。
そうですね。髪とね、肌。そう。
面白いのがね、この子、ブログに書いてくださいって私に言ってくるんですよ。いや、直接聞けばええやんと思うねんけど、
そうなんですよ。
あさみさん、美容ブログ書いてくださいっていつも言ってくるの。そうなんです
よ。ちょっとなんか、綺麗な人とか見たら私すぐ言うんですよ。ちょっとインスタグラムにアップしてとかね。
そう。
迷惑なんですよ、私。
あ、わかってました。
はい。みんなに嫌がられてるんです。
いや、だからちょっと今回、このキャベツのことでね、一個勉強してもらいましょう。
はい。
で、このビタミン C なんですけども、外側の緑色が濃い葉の部分があるでしょう。はい。あそこに多く含まれてるんですって。
あ、そうなんですか。うん、
で、内側の、白い葉に綺麗になっていくほど、少なくなっていくそうです。で、芯に来ると、また高いビタミン C の含有量になるそうです。外の濃い葉の部分も、
はい。
芯の部分も捨てる人多いでしょ。
あ、捨てますね。そう。なんかそれを食べたら、ちょっとなんか農薬的なものが、
気になりますよね。
気になるなと思って、ね、色が濃いとね、
うん。ついね、捨てちゃうんですけども。
食べていいんですか？
食べた方がいいんですよ。
へぇー。
だから、捨てる範囲をちょっと少なめにしたりとか、で、汚れてることもね、多いからね、あれです。外側はもうちょっと多めに。よくスーパーで ね、こう箱に山積みに外の緑のとこばっかり捨ててあるのとかありますもんね。うん、
ありますね。
だからちょっとね、ちゃんと捨てずに持って帰って、そこのを切らなくていいけど、
持って
帰ってもらえたらいいかなと。
その姿見られたら衝撃を与えるんで ね、世の中にね。
確かにね。
はい、
で、芯の部分も薄く切ったら食べやすくなるんで、食べていただきたいなと思います。はい、また、胃腸にも優しくて、腸内環境を整え、便秘によるニキビや吹き出物も改善してくれます。
あ、食物繊維が豊富ということですね。
そう。で、それだけじゃないんですよ。もっと嬉しいの、奥野さん。
はい。
春キャベツに含まれる、ボロンという野菜などに含まれるミネラルで、はい、美肌ホルモンと言われるエストロゲンの分泌を活性化し、骨を強くしてくれ、
はい、
肌の張りと弾力潤いもアップしてくれます、
はい、
このボロンちゃん、はい、
ボイン
ボロン
ボロン
ボインももうちょっと後や、
はい、
また、はい、女性ホルモンであるこのエストロゲンの分泌を促進することがバストアップここです、
はい、
バストアップにもつながることもあるとつながることもあると言われています
かもしれないみたいな期待持たせ系な感じですか？
持たせ系な感じ。だけど、テレビで、まあ、どなたかは言いませんけど、
はい、
その方はテレビで、グラビアの、胸の大きな、豊満な、
おーって言いませんでしたよ。
気のせいです。
P ですよ。
胸の大きなね、はい、グラビアアイドルの方が、
はい、
たくさんキャベツを食べたら、胸が大きくなりましたって言ってる方がいたので、はい、もしかすると、もしかして。
そんな方が。
はい。
私ではないですね。
ではないですね。ちょっとまだ摂取足りないですね。
そうですね。緑を食べます。
そうね。で、ちなみにこのボロンは熱に弱いので必ず生で食べてくださいとのことです。
あ、そうなんですね。
でも基本的に前も大根やったでしょ？
はい。
大根やった回を聞いた方覚えてらっしゃったらわかると思うんですけど、基本的に生で食べてってことなんですよ。野菜。
全般ですか？
全般。大根も生の方がいい。よかったでしょ？
はい。
覚えてる？
覚えてますよ。
なんか覚えてない顔してるけど。
覚えてますよ。帰りに食べましたよ。
食べたね、そういえば。
そうですよ。そっちが覚えてないじゃないですか。
それは覚えてるよ。
はい。
ただやっぱり、その大根の時もそうなんですけど、切りたて、すりたてが一番ね、栄養価が豊富やったりとか。で、今回このキャベツも、外側だったり、ね、よく捨てがちな内側だったり。で、野菜全般に言われるのが、皮の境目とか、その皮の近くが一番 あの、栄養価が高いんですって。
あ、捨てるところっていうことですね。そうそうそう。じゃあ。
そうそうそう。だからほら、最近は、その、皮とかのその捨てる部分で、お茶を作ったりとか、はい、
ああ、
うん。お出汁を出したりとかっていう、お料理の仕方をね、する先生とかもいらっしゃったりとかして。
確かになんか、ありますね。そうそうそう。そういうのを、費用にしてた気します。小学校の時。
また違う。
また違います。
本当ですか。それはまた違うと思うんですけど。
あ、また違いますか。
うんうん、うん、はい。けど、やっぱりちょっと、ね、あの、捨てる部分とかっていうのもこれからちゃんと見直してね。で、あの、お野菜のその摂取の仕方も、ほら、ダイエットの時に温野菜が野菜いっぱい取れるって、してる？
知らないです。
知らない。はい、やったんですよ、ダイエットの時に、はい。え、それって栄養結構流しとったんやと思ったら、なんかもったいないなと思って。なのでね、ちょっとこれからは基本的に生で食するように気をつけていきたいなと思います。はいはいはい、以上今週のスポットライターのコーナーはキャベツでした。
レディオライスカースカー。
教えてなおなおわーパチパチパチ、はい、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー第2週の今夜は教えてなおなお、私奥野なおが皆さんからの質問と相談にお答えするコーナーです。コーナータイトルに私の名前があるんですが、
はい、
何をするのかほとんど聞かされていません。
はい、何も教えてません。
怖いです。むしろ私が相談に乗ってほしいんですけど、
は
い。
そうですね。新コーナー決まった瞬間には言ってましたもんね。はい、乗ってくれって。
そうです。
嫌です。このコーナーは、そう、基本的に、なおなおが皆さんの質問とか相談に答えるんです。
はい。はい、たまには世の中の役に立てと。
そうです。そういうことです。
わかりました。
しっかり役に立っていただきたいと
思います。頑張ります。
で、この新コーナーをね、始めるにあたって、もう、あちこちで、うちのツイッター、フェイスブック、はい、あの公式 LINE に至るまでですね、
はい、
ブログから何から、はい、全部、
片っ端からですね、
はい、片っ端から告知をさせていただきまして、はい、なんと、はい、この新コーナーにもかかわらず、
はい、
お便りが、
はい、ありがとうございます。
届きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、この私の誘導がうまかったよね、多分ね。
間違いないですね。
あのね、いい質問が来ましたよ、これ。
はい。
しっかり答えていただきたいと思います。
何ですか？
心の準備はいい？
はい。いや、よく、はい。
はい。
はい。
はい。では、ツイッターからでいただきました。
はい。
5月7日生まれさんからです。
はい。
なおなおへの質問や相談に対する質問ですが。
はい。
はい。あさみさんとなおさん、どちらを好きになったらいいんですか？教えてください。
その笑顔は何ですか？何ですか、その勝ち方向って笑顔は。そうですね。
正直に、まあ、
二股じゃなければ。
だからどちらかですよ。
まあそりゃ、なおなおじゃないですか。
なんでなんで。
まあなおなおの方がモテないんで、なおなおの方がチャンスがあるんじゃないですか。
そういう意味？
そうですね。
あ、なるほどね。
割とも
うちょっとこう自分アピールした方がいいんじゃないですか。今マイナスよ。
最近ちょっと、うん、あの太って胸が大きくなりました。
キャベツはまだ食べてない。
キャベツはまだなんで、これからさらにプラスされると思うんですけど、はい、セクシーさが増した私でどうですかね。
なるほど。私がダメな理由は何ですか？はい、
そうですね、はい、うーん、
私にごめんね、ダメな理由という
か、ダメじゃないです
けど、私よりもなおなおを押す、はい、この理由、
理由ですか、うん、そうですね、ちょっとそれ言いづらくない。後で呼び出されたりしないですか。
それが面白いんで、それが面白いんですよ、多分。
理由ですか。そうですね、ラーメンを最後まで食べきらないとかですかね。
あんた根に持ってんな。
ラーメンを最後まで食べきらないので、いや、
まあ、そういうとこがダメだと
か。私は頑張って最後まで食べきろうとするので。
そうですよね。
はい。
まあ、酔っ払った時にね、私がちょっと酔っ払った時に、はい、ちょいちょい柔らかすんですよ。
食べれないって言ってるのにラーメンを頼んで食べようとしたりするので、はい、人に迷惑をかけるところがありますね。
そうですね。本当申し訳ないですね。はい。まあ、というわけで、5月7日生まれさんに対するお答えというのは、
はい、なおなおです。
なおなおにしてくれと、その方がいいですよ。
なおなおにしてください。
わかりました。
お願いします。
わかりました。
こんな感じで私への質問と相談をお寄せしてください。お待ちしております。
はい。ではここで番組への新譜楽曲の案内が届きましたのでご紹介します。ラジオとラジコではこのような楽曲をかけてほしいなどのご依頼もお待ちしてます。ぜひお寄せください。フリー声優として舞台や声のお仕事で活動中の桐原香織さん。待望のファーストシングルがダウンロード限定で発売中です。その名もフラグメント。83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内します。
はい、 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。私たちが告知する SNS へのコメントやオーカプロ公式 LINE でも受け付けています。また番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、ラジオとラジコ公式サイトを合わせてご利用ください。新コーナー、教えてなおなおでは、随時奥内の挑戦をお待ちしております。どしどしご応募ください。
はい、困らしてやってください。はい、ここで私、井村あさみよりお知らせです。個人的な情報はですね、いつも通りブログや Facebook ページ、Twitter、公式 LINE などなどでお伝えしております。また事務所的なお知らせといたしましては、オーカプロで、バッグの販売をね、開始しておりまして、もうすでに奥野とお揃いのバッグを今ね持ってますね。
仲良し小良しです。
です。いやです。はい、で、プラスですね、5月の中旬から下旬を目安に、映画のメインキャストオーディションを決めるワークショップを開催する運びとなっております。詳しいことも、事務所ホームページなどなどでご覧いただけるようになるかと思いますので、楽しみにお待ちください。
はい、待ってまーす。はい、奥野奈緒からもお知らせです。オーカプロ公式 LINE でいろいろ発信しているので、はい、ぜひチェックしてよろしくお願いします。
はい、
はい、
ツイッターいつつぶやくのかな。
ツイッターはそうですね、うん、やっぱり始まりの時につぶやこうと思ってるのでそろそろですね。
いつ始まるのだから。
桜の咲き出しと、いやもっと早くつぶやきます。、
うん、今日やってくれる、
はい、うん、頑張ります。、
はい、さあ今日の放送はいかがだったでしょうか。新コーナー始まりましたからね。
あ、結構楽しかったですね。
でしょ、あんな感じでどんどん困らしていくからね、
はい、ドキドキが止まらないって感じでした。
違う意味のドキドキでしょ、
ね、そうです。
今日の質問は
そうです。平凡な毎日に刺激がもたらされました。
確かにね。
ありがとうございます。
はい、他ね、スポットライトのコーナーでもっとアーティストさんとかね、役者さんとか企業さんなどからの、うん、告知なんかもね、どんどん取り上げていきたいと思いますので、ご連絡ください。お待ちしてます。
はい、ラジオとラジコは毎週火曜の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は4月19日火曜日。担当はこの方です。
FM 浦安をお聞きの皆様、こんばんは。第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。Don't miss it!
はい、第3週担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライターの相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。
はい、それではお相手は私2週目担当井村あさみと
奥野奈緒がお送りいたしました。
See you again!
バイバイ。
この番組はオーカプロとウォーターテインメントの提供でお送りいたしました。